2014年連続ドラマ総括その3、
はい、
続いてはフジテレビ系列、うん、まず10月クール
いろいろあったんですよね。
そう
、うん、その信長も僕ってこの辺に時代劇歴史も好きやったんやからと思うぐらい、
うん、
信長も良かったですし、
信長コンセルトね、
はい、あと、うん、素敵な選択肢、
うんうん、
もうどうなんねやろうっていう期待感が次から次へとあって、
うん、
ちょっと最後ネタつきたかなっていう部分があったんですけどよかったんですけど、
うん、
やっぱりディアシスター、うん、西原さとみ良かったですよね、
まあいう一面も見せてくれるっていうところがね、はい、なんかますますこう女っぽさっていうか、
はい、
うん、そういうちょっと色気の部分っていうのが、うん、いろんな形でこう出てくるっていうのがね、
はい、うん、実際にああいう姉妹っていてそうな気もするじゃないですか。
ほうほうほうほう。
でそういうなんかこう作られたもんっていう言い方も変な話ですけど、うん、僕らの関係のない世界の話じゃなくて、うん、なんか身近にありそうな話っていう雰囲気がすごく良かったかなと思ったりしますけどね、うんうん、
ね、まあね、松下奈緒もね、
はい、
いかにもお姉ちゃんキャラやし、
うん
うん、で石原さとみは本当に妹キャラの代表って感じで、
はい、
うん、あの2人本当の姉妹って言っても誰も疑わない、そういう雰囲気は出てたし、
ね、うん、息ぴったりでしたもんね、
うん、はい、じゃあ今年1年の中でフジテレビ印象に残ってるのは、
個人的にもうこれ絶対譲れないのが、
ほうほうほう、
最後から2番目の恋ですね。
あ、うん、続最後から2番目の恋、
はい、
ね、
もう安心感があるんですよね、その内容的にもそうですし、うん、役者さんみんなこうベテランじゃないですか、うん、見てても安心感があるし、うん、ホッとするというか、
うん、
でまあまあ、 あの掛け合いも面白かったりとか、うん、どこまでがセリフでどこまでがアドリブなんだろうかっていうのが分からんぐらいの勢いで喋ってあるでしょ、
うん、
おもろいですよね。
中井貴一と小泉今日子、
二、はい、
人足して100歳、うん、まあそんな恋を描いていって、でまあ最終回ね、しっかりと収まったっていう感じなんだけど、うん、
はい、
これいくらでも続けることできるからね。
続けてほしいですよね。
うん、続々最後から2番目の恋とか、
もう続びっくりするぐらい続いてほしいですね。
うん、でまあ続編っていうことでいけばね、今年のフジテレビかなり多かった、
はい、
1月クールはねチームバチスタが4、
はい、
イリューも4、うん、ね、それから4月クールでもその最後から2番目の恋が続だったしね、
うんうん、
で7月クールはヒーローがなんと13年ぶりの連ドラか、
うん、
で GTO も2だったしね、
うん、
それから若者たち2014、もうそれこそ何十年ぶりに若者たちを世に出したということで、まあやっぱりね、過去に当たったのを今の時代にも通じるかっていう、そういう考え方でフジテレビ推したっていうのも、うん、昨年ね、あの亀山千尋新社長ということで大々的に編成的にもいろんなことをぶち上げたね、例えばまあ月9の方でもね、うん、月9らしくない4月クール極悪願望、
はい、
うん、それからこの10月クールは初の時代劇信長コンセルト、うん、ただどっちもねやっぱり月9にそれはないんじゃないかっていうような視聴率にとどまった、
うん、内容は良かったと思うんですけれどもね、
あ、でそういうことで考えたら、
はい、
まあ来年2015年はねどんどんとね、まあ、新機軸というかこう冒険もしていってほしい気もするし、
はい、
うん、ただ、まあ、フジテレビもね、
はい、
若者に向けて月9っていうことでずっと来てたりもするんだけど、
うん、
もう例えば月9っていう枠自身をちょっと捨ててみるっていうのも一つの手なんじゃないか、
うわ冒険ですけれどもね、
うん、単純にいわゆるスマスマを9時台にして、いわゆる月9枠ドラマを10時台にするだけでも、
うん、
要はテーマも含めて、
うん、
いろんなことがうまくはまるような気がね、
見てる方も月9のイメージなくなりますからね、
そう、うん、ね、今までの月9にはないみたいなそんなことをいちいち言わなくても、うん、月曜10時台、
うん、
でもやっぱり9時台と10時台しかも平日だしね、
うん、
月曜日っていうことを考えても家に帰ってゆっくり見るっていうそういう時間帯はやっぱり9時じゃなく10時なんじゃないかとも思うんで、うん、
それでいうと今回のその信長コンチェルトなんかもね、
うん、
その月9のイメージがなかったらもっと見やすくて良かったような気もするんですけれどもね、うんうんうん、
どの枠に持ってくるかっていうのもね、まあ編成のいろんな事情はあるんだけど、当然このあたり視聴率にも直結してしまうから、
はい、
うん、そんな中であの昼顔ね、
はい、
平日午後3時の恋人たち、
うん、
上戸彩が不倫に勤しむ妻を演じるっていうことで、うん、かなり話題にもなったし、うん、それこそ流行語にもなったというか、
うん、
だからこれこそね続編、うん、まあ、あのシチュエーションでやれば、まあ、昼ドラを見てる主婦たちがやっぱり夜でも飛びついたっていうことだから、
うん、
これ配役を変えてね、うん、上戸彩でなく他の誰かを持ってきて、今までそういう役どころがない清純派と呼ばれる女優をね、あえて持ってくることによってどんな不倫劇を見せてくれるか、
うん、
その興味だけで言ってみればシリーズ化しても面白いんじゃないかと。
おばちゃんたちはドロドロ好きですからね。
あ、なんだかんだ言いながらもね、うん、
まあ、あとね、若者たちもね、うん、その昔の若者たちを僕は見てなかったんですけれども、うん、まあ良かったというか、うん、ちょっと昭和的な部分がね、
うん、
僕らぐらいの世代にしてみたら、うん、なんかこうピタッとくるというか、うん、で、あのドラマの中でよく出てくる家とかって、うん、こんな普通の人住まれへんでっていうような豪邸が出てきたりするわけじゃないですか、うんうんうん、こっちマンション住んであったりとか、うん、それがなんか僕らもふっと入り込めそうなところなんで、うん、なんかその辺がこう親近感があるというか、うんうん、もうそこら辺が入りやすいっていうのが、
うん
う
ん、
まず良かったかなっていう感じですけどね、
うんうん、どこまで行ってもこうスッと感情移入できる、そのためには、まあ、身近なテーマというかね、
はい、
うん、そういう、まあ、セットも含めて、うん、ビジュアル的にも共感できる、その方がやっぱりいい。
そうですね、入りやすいですね、
うん、で世の中にそういう人もまだまだ多いというか、
はい、
いわゆる年齢層が高いほどね、うん、その傾向は強いだろうし、
うん、
ということでフジテレビ系列来年2015年の連ドラもね、何はともあれ楽しみにしたいと思いますね。
はい、はい。